さあ始まりました転職王のヤバい放談、今日は3月15日ということで39回ですね、あなたの人生はなぜ60日で変わるのか、成功のタイムリミットを読んでですね、人生を変えるシリーズ、今日9日目ということで、静けさの法則ですね、 The Law of Silence ということで、お伝えしていきたいなと思いますけどね。クリスマスの時に流れる歌でね、きよしこの夜っていう歌ありますよね、あれね。あれ、サイレンナイ、ホーリーナイっていうのでね、これきよしこの夜。でも、なんか、ちょっと日本語と英語でちょっとギャップありますよね。うん。サイレントナイトって、まあ、だから本当に静かな夜ってことでしょ。で、ホーリーナイトって神聖な夜じゃないですか。で、それが清志この夜ですから、やっぱ随分やっぱイメージちゃいますよね。だからやっぱりこう日本語と英語ってやっぱ両方やっぱ理解した方がね、いいかなとね。本当に映画の字幕とかでもそうですけど、なんか本当に、これがこんな役になるのっていうのは結構ありますけどね。それがまあちょっと吹き替えの方で見てしまうとちょっとわからないんですけどね。だから字幕スーパー付きのやつを見るといいかなと思いますね。はい、それはさておきですね。ちょっと本題に入っていきましょう。もしあなたが、15分から30分、もしくはそれ以上、完全な静けさの中で、自然な音以外何一つあなたの意識を乱す音がない状態で座って過ごすとしたら、何が起こるか想像してみてください。きっとあなたの脳内の雑音が小さくなることに気づくでしょう。突然鮮明な思考が訪れたり、解決策がなかなか見つからなかった問題に答えが示されることもあるでしょう。実際いくつかの偉大な発見はこのような静けさの中から生まれました。これこそが瞑想の価値なのです。瞑想はしばしば複雑で難しい儀式だと誤解されることもあるようですが、実際はとても簡単なことです。たとえ短い時間だとしても、ただ静けさの中で脳内の雑音を止めてしばし過ごすだけでいいのです。瞑想は座ってでも寝転んででも構いません。昼食や夕食の前や後で、静かに過ごせる時間と場所を見つけ、ただ静けさの中で過ごしてみましょうということでね。まあ、朝起きた時ちょっと布団の中からね、なかなか今寒いですから出れないですよね。そういう時にですね、もうここに書いてあるのは寝転んでいても構いませんってことなんでね、寝転びながら、ね、眠気と戦いながら、ね、朝静かですからね、脳内の雑音を止めて、しばし過ごすだけでいいという、それは非常に簡単な瞑想ですね。インスタントな瞑想ですね。はい。で、私は2年に1度4日間の H というセミナーを開催しています。世界中から人々を招待し、ただ私と一緒に静かな時を過ごしてもらいます。なぜただ静かな時を過ごすためだけに世界中から人が集まるのですかとよく聞かれますが、参加する方々は非日常的な体験がそこで得られることを知っているのです。参加される方の中にはテレパシー、言葉を用いないコミュニケーションの能力、他人の考えていることが読めるようになるなどが目覚めたという方もいます。また他にも人生の中で信じられないくらい素晴らしい導きを得たという方もいます。人生のミッション、使命、生きていく指針が明確になったという方もいます。私たちは喋らず完全に今ここに存在するときに驚くべき潜在能力が目覚めます。私たちの偉大な知性はマスターマインドのように人々とつながり始めます。これはとてもパワフルです。どんな人とでも私たちの意図を通してチューニングすることができ、さまざまなことを考え感じることができるのです。毎日感謝にあふれる状態になるまで座り続け、完全な静けさの中で少なくとも15分間は瞑想をしてみましょう。紙とペンをそばに置いて、あなたの夢やインスピレーションあふれるメッセージが明らかになることに備えましょう。私の日々の儀式の一つはこの感謝にあふれた状態に入ることです。まあ、本当にここ連日、この感謝の話が出てきますよね。感謝にあふれた状態に入ると何かやっぱ見えてくるものがあるということなんでしょうかね。まあ、その感謝っていうところに思考を集中して、まあ、もちろんその生きてることに感謝とかね、まあ、今本当にもうちょうど 3.11 があって、それから4日ですけど、まあ、今日も寒かったですよね。だから本当に東北地方でね、まだ仮設住宅に住んでる人も何人かいるみたいなんですけれどもね、本当にこんな、こういう時期にですね、本当に地震が起きて、で家がなくなってしまったらね、大変じゃないですか。そうやって考えると、まあ普 通にね、僕なんか名古屋に住んでますけれども、本当に今のところ名古屋はね、そういう大きな地震にもまだちょっと、今のところは、なんですか、そういう経験に合ってないということでね、ただ、ちょっと地震の場合、プレートがどんどんどんどんね、あれじゃないですか、どんどんどんどんあの下敷きが割れる瞬間じゃないですけど、今、溜まってる状態なんでね、それがドカーンと来たらね、ちょっと困りますけどね、本当に僕はちっちゃい頃から東海大地震が来るとか言っててね、それが7歳とかぐらいに初めて東海地方はちょっとやばいよって聞いてて、もう今43でもうじき44ですからね、だからあの頃からもう30何年間、東海地方何も地震起きてませんからね、これだから本当にね、その地震が起きたその瞬間ってどこにいるのかって話で、本当に東日本大震災が起きた時は僕は神戸にいたんですけどね、これ毎日革命にも書きましたけど、AM ラジオにね収録に行っててですね、でもうその直前までですよ、その地震が起きたのが2時でしょ、2時過ぎでしょ、あの直前までツイッターでその兵庫出身で名古屋に住んでることですね、本当に阪神大震災があったとはもう思えないぐらい復興してるよねって言ってて、その午後にドカーンと来ましたからね、それ地震だけはちょっとね怖いですよね、はい、でちょっと本題に戻りますけど、祝福を数えて、私の人生に起きた全ての出来事に感謝していきます。それから静けさの中で内なる声に問いかけます。全てを司る宇宙の H よ、今日私へのメッセージがありますか。静けさの中で真の宇宙の源から私への答えが静かにしかしはっきりと聞こえてきます。はい、これをしなさい。そういうね、宇宙の英知からメッセージがね来ればいいんですけどね、僕は本当霊感とかないですからね、そういうはいこれ押しなさいっていうような明確なメッセージとかはないですけどね、でもなんか無意識なうちになんか選択で人間でするじゃないですか、それが本当に天からのメッセージかなということですよね。だからその津波の時もだから本当になんか右に行くか左に行くかということで、なんか左に行ったから助かったっていうのがなんかあったみたいでね、冷静に考えてたら右に行くところをちょっと左にたまたま行ったらね、ほんともう、ね、死ぬか生きるかの 50% の確率なんですけどもね、それで左に行って助かったって人がいたりとか、ちょっと本当になんか高台にね避難して助かったとかねありますから、そういう時にやっぱりその宇宙の H っていうのが本当にあるんであればですね、力を貸していただければとね、それ以外の時はもう本当どんなに今ある程度大変な人生でもいいじゃないですか、本当にもう切羽詰まった時になんか助けがね来るっていうのが一番ありがたいというかね、か普段から恵まれてるとなんか何があってもそれこそあんまりありがたくないじゃないですかね、普段から悲惨な人生を送っているとですね、ちょっとした助けがすごいなんかありがたく見えてきますよね。で、静けさは力です。静けさはあなたが直感やインスピレーションの導きに、またあなたが直面している問題に対する答えや洞察につながることを助けてくれますと。あなたもこの贈り物を受け取りましょう。静けさの法則はあなたが思いもよらなかった偉大な人生へと導いてくれますね。思いもよらなかった偉大な人生ね、導いてほしいですよね。ちょっと今のところ僕は普通の人生を送っておりますけど、普通でもないですけどねそんな偉大な人生も送っておりませんのでね、ちょっと偉大な人生と導いていただければなと思いますけどね。ただ一つ言うならば、本当にその大学の創価大学在学中にね、新聞小学生をしてたんですけど、その新聞販売店の横にあったなんか障害者の人が働いてる店があったんですよね。そこで本当になんか10円で大川隆法の本が売ってたんですよ。それを読んだことによって総合学科を辞めることになりましたからね、あれはある意味本当に人生のターニングポイントだったなとは思いますけどね。あの時あの店に行っていなかったら多分、創価大学は卒業してたと思いますし、創価大学卒業してたらなんか普通の会社に就職してたような感じもしますし、そうすると転職後にもなってなかったんじゃないかなっていう感じで、本当に人生っていうのはね、ターニングポイントっていうのは考えてみたらあるかなっていうね、そういうのがないなんか平平ボンボンな人生、平平ボンボンっていうか平穏無事な人生の方もいるとは思うんですけどね、波乱万丈の人生の人も いたりして、でもどんな人もなんかいろいろ人生ストーリー聞いていくと、それぞれなんかねドラマっていうのはありますからね、そういうのをだから一冊のね紙の本にしたりとか、今だと電子書籍とかもできますし、今日もねある人のノートとか読んでましたけど、 まあ今ノートでもいいですからね。そういった自分の物語をなんかそういう形にして、しとくと、それを読んでくれた人が共感してもらえますからね。うん、で、まあ、その、田畑さんのブランド人になれって本にも書いてありましたけど、その自己紹介の時に、なんか私は何者だってならなきゃいけない状態っていうのは本当にブランドがない状態なんで、そういう状態を早く脱出してですね、もう誰かと会った時に、もう名乗るまでもなくね、私は何々でって言わなくても分かってもらってる状態っていうのが大事なので、そうするとやっぱりその自分の物語をちょっと簡潔な文章にしとくとですね、それを読んでから会うということになればですね、くだらない自己紹介、くだらないというか無駄な自己紹介の時間が減りますからね。で、静けさの法則は人類が生まれながらに持つ秘密の力の一つですとね。さあ静けさの中に入りましょうということで、秘密の力の一つですってなると他のは何なんだっていうのがちょっと気にはなるんですけど、ちょっとこのページにはそれが書いてないので、いずれ答えが見つかるんでしょうかということですね。でアファメーション、私の静けさは夢の実現を導き助けてくれますとね。私の静けさは夢の実現を導き助けてくれますね。だからまあ瞑想することによって、夢の実現へ導かれるということですから、まあ、本当に、今日は、ね、静けさの法則ですからね、そういう瞑想をするというのは大事かなということですね。で静けさの中で私は誰なのか、何のためにここにいるのかを知りますと、まあ、自分の、生きてきた生きている意味というかね、ミッションというかそれをまず知るという人は強いですよね。で、日々私の魂は静けさの中で私のハートに話しかけ、私はその H に耳を傾けますと、ね。日々私の魂は静けさの中で私のハートに話しかけ、私はその H に耳を傾けますと、まあ、心に聞くということでしょうね。ハートに話しかけるということですからね。ただ僕は心っていうのはあまりないと思ってるので、基本的には全部脳の作用だと思ってて、本当この前も一昨日かな、お会いした方もなんか、そういうなんか障害者向けの施設で働いてる方がいらっしゃったんですけど、臼井さん人間の心のサイズっていうのはいろいろありまして、キャパが小さい人もいれば大きい人もいますって話をしててね、まあそれよく言われるんですけどね、ただ、いや僕は心っていうのは存在しないかな、心が壊れたとかいうのも結局脳の状態かなとは思ってるので、まあ僕は心があるっていう話はあんまりちょっとまだ信用していないのかなっていう、だからメンタルが崩壊とか言いますけど、それもやっぱり 脳の状態なんじゃないかなって思います。だから脳になんか良質な情報をインプットすることによって、薬なんか飲まなくてもある程度は治るんじゃないかなとは思ってますけどね。はい、今日は静けさの法則でした。またお会いしましょう。さようなら。